おはようございます今日はエレミアの22章です。今日この22章を通して、このエレミアがユダの王様たちに語っている言葉なんですが、何が幸せなのか、王様が本来またその民が追い求めるべき幸せが何なのかについて、この箇所を通して一緒に学んで考えていきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、これから御言葉を学ぼうとしています。どうぞ私たちにあなたの素晴らしさを、あなたの恵みを、あなたの私たちに対する慈しみを、憐れみを、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを理解することができるようにどうぞお助けください。イエス・キリストの愛は人知をはるかに超えていて、頭だけで理解できるものじゃないです。今日学ぶことが私たちの毎日の生活の中で体験となって、それが確信に変わって、私たちがこの御言葉を御言葉に生き、御言葉を味わっていけますように、そのために学ぶ必要もありますので、どうぞこれからの時あなたが導いてください。あなたが私たちに与えようとしておられる幸せ、祝福、私たちが追い求めるべきものが何なのかを、どうぞ一緒に学んでいけますように、この時を祝福してください。また私にあなたの力を与え、知恵を与えてください。この与えられている箇所をあなたの言葉通りに分かち合うことができるように、なんか精霊が私の上に臨んでくださって、力を持ってこの御言葉を語ることができるように私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの22章、これもまたいくつかに分けることができますが、まずは1節から9節まで、1節から9節までは、その22章の全体的な話です。エレミアがユダの王様に対して語っている言葉で、王様たち全般に対して語られている言葉です。で、後半は、10節から12節までというのは、シャルムという王様に対して、また13節から23節まで、それはエホヤキムに対して。で、23節、24節から最後の30節までは、エコヌヤ、もしくはエホヤキンというふうに、名前がついている王様に対して。3人の別々の王様に対して語られています。まずは1節から5節までをお読みします。主はこうおせられる。ユダの王の家に下り、そこでこの言葉を語って言え。ダビデの王座についているユダの王よ、あなたもこの門の内に入ってくるあなたの家来、あなたの民も主の言葉を聞け。主はこうおせられる。公義と正義を行い、かすめられているものを虐げられているごめんなさい、虐げる者の手から救い出せ。在留異国人、みなしご、やもめを苦しめたり、いじめたりしてはならない。また罪のない者の血をこのところに流してはならない。もしあなた方がこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座についている王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来、その民も、この家の門の内に入ることができよう。しかしもしこの言葉を聞かなければ、私は自分にかけて誓うが主の蜜毛、この家は必ず廃墟となる。神がユダの王様たちに、また私たちに対してもそうなんですけども、関わるときに、また私たちが神と関わろうとするときに、ボールは必ずこちら側にあります。神が何かをなさったことに対して私たちは応答するんですよ。神が言っておられることに従うか従わないか、神を信頼するか信頼しないか。神の方ではその技はもう終わってるんですよ。だからどうしますかというのが、その私たちに対する神の問いかけです。ここでもそうです。特にこのユダの王の家、後で出てくるシャルムというのは11節に名前がありますね。エホヤキム、その名前は18節にあります。また24節最後は、エコヌヤという名前の王様がいます。ちなみにこれはヨシアという王様、一番最後のユダのいい王様です。 その、息子であったり、兄弟であったり、その人たちがヨシアが死んだ後に王座に就くんですけど、そのヨシアをの次に継いだシャルム、エホヤキム、エコヌヤ、それが3人です。で、ちなみにエコヌヤの息子、それが、あ、違う、ごめんなさい、エコヌヤのおじさんにあたる人、それがゼカリアといって、その人がユダの王国の一番最後の王様です。それでユダ王国は滅びます。でも末期ですね。だから、エレミアが使わされている時代というのは、そのようなもうユダの王国が、バビロンによって滅ぼされる、連れて行かれる、捕囚に遭う、その末期の、時代にエレミアは使わされています。また王様たちだけじゃなくて、家来や召使いたちも一緒に聞くようにというふうに命じられています。で、3節から神が語っている言葉、神の言葉として守るべき言葉として語られていることは何かというと、公義と公正を行いなさいということです。かすめられているものを虐げている者の手から救いなさいって、救い出しなさいと。また社会的に立場の弱い人をいじめてはならないと、搾取してはならないと、罪のない者の血を流してはならないと。で、これが王様に対して神が求めていることなんですよ。政府に対して求めていることなんですよ。だから国を預かっている人たちというのは、神からこのこと、かすめられているものを虐げる者の手から救い出しなさいと。社会的に立場の弱い者をいじめない。で、罪のない者の血を流さない。だから公義と公正を行いなさいと言ってるんですよ。で、4節。もし、この公義と公正を行うんであれば、幸せを与えるって。祝福を与えようって。神の言葉、つまり公義と公正を行うという言葉、かすめられている者たちを救い出すという言葉、社会的に立場の弱い者をいじめてはならない、罪のない者の血を流してはならない、つまり正しい裁きを行いなさいということですよ。そうするんであれば幸せを与えるって。そしてその幸せによって、この王座というのは、あなたが与えられている王座、王位というのは、また王権というのは決して揺るぐことがないって。でも5節にあるように、もしその神の言葉、公義と公正を行いなさいといった言葉に聞き従わないのであれば、公義と公正を行わないんであれば呪いが与えられると。5節にありますけど、自分にかけて誓うって言ってます。だから神が神にご自分にかけて誓うということは、その後ろに必ず廃墟となるというより、必ずそれが起こるんですよ。私が私の名にかけても、それを行う保証はどこにもないんですけども、絶対に行うとかって、私自分の名誉にかけて誓うとかって言っても、明日こそっていうふうに言って、今日のうちに死ぬかもしれないんですよ。そんな私の命がどうなるのか分かんないのに、その私の命にかけてとか、私の何かにかけてとか、じっちゃんの名にかけても無理ですよ。だけど神はご自分にかけて誓ってるんですよ。だから絶対にそうなるんですよ。もし王様が公義と公正を行わないんだったら、必ずこの家は、王家というのは必ず廃墟となるって。必ずです。この22章の中に必ずって言葉がいくつか出てきます。必ずそうなるって。で、その22章で使われている必ずというところ、その後には、呪いが来てます。悪いことが起こります。だからこの王様や、また王様に仕える家来たちというのは、そんなことが起こるはずがないっていうふうにどっかで考えてるんですよ。だから必ずとか、私に自分にかけてとか、そういう強い言葉を神は使っているのだと思います。どうせ神は、その痛い思いとか、まあ、しても、私が耐えられて、まあなんとかなるとかっていうふうに、その彼らが思ってるのであれば、そんなこと、そんな生半可なもんじゃないということを伝えたいんですよ。だから早く悔い改めなさいって。まだ間に合うって。で、このように神との関係において、常にボールというのは私たちの側にあります。私たちがその神の提案に対してどう応答するか。神が私のことを愛しておられるというその情報に対して、私がそうなのかって。神が私を愛しておられるのかって信じるのか、それとも信じないのか。イエス・キリストを信じる信仰によって、私はその罪は許されてるって。私は罰を受けることがないというその情報に対して、私は信じるのか信じないのか。神のイエス・キリストを通して与えてくださった、イエス・キリストが命を懸けて与えてくださったこの贖い、罪を許すという贖い、 神の国を相続させてくださるというこの祝福、それを受け取る、信じる、信じないか、ボールはこっちにあるんですよ。どうしますかって。イエス・キリストのうちにとどまりなさい。イエス・キリストは私のうちにとどまりなさいって言いましたよ。そしたら豊かに実を結ぶからって。で、それに信頼してイエス・キリストのもとにとどまろうとするのか、しないのかというのは、私たちの方にそのボールが任されてるんですよ。どのボールを投げるか。とどまるか、とどまらないか。従うか、従わないか。信じるか、信じないか。頼るか、頼らないか。そのボールは私たちの側にあるんですよ。だからどのボールを投げるかというのは私たちの選択肢なんですよ。選択なんですよ。神との関係において神待ちっていう状態はないんですよ。神の応答待ちっていうのはないです。待ち時間ゼロ。神がずっと待ってるんですよ。私がその正しくないボールを投げようとするときに神がその私の手を重くするんですよ。グンって。で、辛い思いをしたりしながらこのボールが投げられないようになるんですよ。そしてうーって言いながら、あ、これじゃないのかって、助けてくださいって言いながら、なんか、あ、それじゃないかもって。で、正しいボールが投げられるようにその神は私を導いてくださるんですが、その固くなにしてその意地張ってそんなことないとかって言って、その悪いボールを取って神に投げたら、その分その悪いものを刈り取ったりするんですよ。痛い思いをするんですよ。でもそれを痛い思いを通してでも神は私にその自分の判断の悪さとか自分の中にある罪というのに気がついて、それをイエス・キリストが十字架で命を懸けて追ってくださったって、そのためにご自分の命を投げ出してくださったって、ものすごい辛い思いをして鞭を打たれて肉が裂かれて、それで十字架にかかってくださったということを思い出させてくださるんですよ。だから神待ちの状態はないです。神は私たちの前にその私たちに幸せを与えるためのその大きな祝福を与えてくださるための行いというのは神の方では完了しているんですよ。もうすでにイエス・キリストという一人子を使わせてくださったし、イエス・キリストが十字架について私たちの罪を負ってくださった、信じたらもうあとは許されるというところだけなんですよ。また信じる者に聖霊が与えられるというその約束を与えてくださって、聖霊によって私たちは神のことをアバ父よってお父さんって呼ぶことができて、お父さんと子供としての親しい関係を与えてくださって、で、子供だからお父さんの国である神の国、天国をそのイエス・キリストと共に相続するというその約束が与えられるんです。その全ての約束を、そのために必要なことは神は全てもう完了してるんですよ。イエス・キリストが十字架の上で完了したって言ったんですよ。だから完了してるんですよ。私たちの方で何かプラスすることはないんですよ。ただそれを信じるだけですよ。神はさらにその私たちに聖書御言葉を与えてくださって、その福音を語る人々を私たちに使わせてくださったんですよ。だから幸せを選ぶのか、それとも呪いを選ぶのか、そのボールというのは常にこちら側にあるんですよ。呪いは嫌だけど神に従うのも嫌ですってことはないですよ。神に従わないってことはもうその神に従わないボール、痛い思いをするボールを取って投げてることになってるから。6節と7節。誠にユダの王の家について主はこう仰せられる。あなたは私にとってはギルアデ、レバノンの頂き。しかし必ず私はあなたを荒野にし、住む者もない町々にする。私はあなたを攻めるため、各々の武具を持つ破壊者たちを準備する。彼らは最も美しいあなたの杉の木を切り倒し、これを火に投げ入れる。それでもユダの王たちは祝福、幸せではなくて呪いを選択してしまったんですよ。神にとってユダの人々、また王様たちというのはギルアデであったりレバノンの頂のようだって。ギルアデっていうのはそのガリレアのちょっと北の方にあって緑豊かな場所です。レバノンというのはそのもう言わずもがなというかレバノン杉とかで有名で、森があるところですよ。だから素晴らしい、ギルアデにしてもレバノンにしても素晴らしいところなんですよ。またレバノンの頂とかヘルモン山とかに行くと、そこはその雪が降ってたり、水があったりするので、砂漠地帯のイスラエルにとってそのものすごい祝福である場所なわけですよ。だからそのようなギルアデのような緑豊かでレバノンのような森林があって、そして水が豊かにあるような、そのような素晴らしいものというふうに神はユダを見てたんだけど、だから神は彼らを愛して彼らを慈しんでいたんだけど、彼らが神に従わないという 呪いの方を選択しちゃったので、公義と公正を行わないというのを選んじゃったので、神は必ずユダを荒廃させるために責めると。それは王たちが選択したからですよ。私が選択してしまったら、その選択が悪くても良くても悪くても、神は私のその選択を、奪うことはしないですよ。悪い選択でもね。その代わり痛い思いをします。で、そこから学ぶようにまた私を導いてくださるんですよ。神は私たちをロボットにしないですよ。私たちからその選択するという自由を奪わないです。だけどその自由があるからといって悪いその選択を続けていくと痛い思いをするし、神に聞き従わないでずっといて、その悔い改めないでずっといると、ダビデでさえこけるし、彼は悔い改めましたけど、ソロモンでさえこけるんですよ。そして彼は悔い改めたかどうか分かんないですよ。最後どうなったかは分からないので何とも言えないですけど、アサ王でもそうですよ。若い時はとても良かったのに、晩年は自分のその政治的な力を過信して神を信じなかったんですよ。神を求めなかったんですよ。晩年病気になったけど、神の助けを求めなかったんですよ。だから誰でも失敗します。で、神は誰に対してもその悔い改めを与えようとなさいます。罪があると私たちはその神との関係の中にその壁を作るような感じで、その神との関係が気づけないから、その壁になっている、障害になっているその罪を取り除きたいんですよ。だからそのためにイエス・キリストが使わされて、そのためにイエス・キリストが苦しまれて血を流してくださって命を懸けてくださったんですよ。その障害が、罪が取り除かれ、罪が許されて、で、毎回その自分が罪を犯してしまうたびにその罪も許されているんだというそのことに気がついて、神に対して感謝してありがとうございますって、そしてまた神との関係を立て上げていくんですよ。それがないと、感謝の欠如は神への反逆の始まりなので、罪の悔い改めがなくて、その前の前で許されたというその確認がなかったら、神との関係の中にどんどん反逆していくんですよ。そのつもりがなくても最初は。だ、そうならないように、毎度毎度その神との関係の中で許される必要があるんですよ。王たちは幸せを選択しませんでした。8節と9節。多くの国々の民がこの町のそばを過ぎ、彼らが互いに、なぜ主はこの大きな町をこのようにしたんだろうと言うと、人々は彼らが彼らの神、主の契約を捨て、他の神々を拝み、これに仕えたからだと言おう。大きな町であるそのエルサレムは荒廃するって。異邦人の方が理由知ってるんですよ。彼らは知らないというか、そんなこと起こらないって、そんなん大丈夫だよっていうふうに高くくってたわけですよ。多くの国々の民が幾度に驚くんですよ。なんでこうなったんだって。彼らが彼らの神、主を、ヤーウェの契約を捨てて、他の神々を拝んで、これに仕えたからだって。神は別にエルサレムとか神殿とか、王座とか王家とか王宮とか、そんなのはその取るに足らないものだと考えてます。人間の、私たちの魂と比べるとですよ。神はただエルサレムを滅ぼしたんじゃないんですよ。この痛い思いを通して、神が与えようとしておられる神との、その豊かなその親しい交わり、神を信頼して、その神を愛し、神に愛され、神を愛し、互いに愛し合うという、神が願っている公義と公正が行われる、その社会の中で人間が過ごすということを神はただ願っているだけなんですよ。それが実現するためであったら、ご自分の名前を置いたエルサレムも、容赦しないんですよ。豪華絢爛な神殿も、だから何だって話なんですよ。私たちの魂の、価値と比べると、神にとって神殿の素晴らしさとか町の素晴らしさとかっていうのは取るに足らないんですよ。この大きな痛い代償を払って、イスラエルの人たちが後々神を求めるようになるんですよ。そしてイエス・キリストが生まれるわけじゃないですか。ダビデの子孫として、 そのためにその犠牲というかエルサレムが荒廃していくのは別に痛くないんですよ。第一ヨハネの5章の3節。神との関係というのは、神から愛されていることを知って、そのことを信じて、そして私も神を愛するという、神と愛し合うというのが神が私たちに願っておられる関係です。私がその神のロボットになるのことが、神が願っておられる神との関係じゃないです。自分の願いとか自分の思いとかは神になんか従いたくないのに、その呪われたら嫌だとか、地獄に行くの嫌だとかって、うわ、もう嫌だ嫌だ嫌だって言いながら、めんどくせえって言いながら、神に従うことを神は全く望んでないです。ヨハネは第一ヨハネの5章の3節でこう言ってます。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。公義と公正を守るというその命令を、いやいやながらやり続けなさいと神は言ってるんじゃないんですよ。もし本当に私が神に愛され、イエス・キリストという大きな犠牲を神が払ってくださって、イエス・キリストご自身もご自分の命を投げ出すほどに私たちのことを愛しておられて、私のことを許そうとしてくださっているということが分かったら、この神の愛が分かったら、頭でも私のこの魂の領域でも体験を通しても、本当に許されたということをその体験すると、味わうと、神がどれだけ私のことを愛しておられるかということがわかるんですよ。神の愛は広いです。高いです。長いし深いです。永遠にわたってその神の愛を知る余地があるんですよ。この地上だけでは理解できないですよ。永遠の時間をかけてさらに神の愛を知っていくんですよ。で、この地上においてどれだけ神が私のことを愛してくださっているかということを知るには、どれだけ私がどうしようもなくて罪人なのか、どれだけその神に言い逆らっているような恐ろしいものなのかということを知る必要があって、そんな私をご自分の一人子であるご自分の愛するイエス・キリストを犠牲にしてまで許してくださった、許そうとしてくださった、許してくださって私のことを敵であった私をご自分の子としてくださったって、そして神の国を相続する約束を与えてくださったって、これがどんなに大きいことかということをその知っていく必要があるんですよ。毎日の生活の中でその食べるご飯がある、着るものがある、住むところがある、余暇を過ごす時間もあったりお金があったりする、それも確かに感謝ですよ。そのような健康が与えられていることも素晴らしいことですよ。でもそういうことによっては、神の愛というのは、そのはっきりとは見えないんですよ。神の愛というのは、どこにあるかというと、十字架にあるんですよ。それもヨハネが言ってますよ、第一ヨハネで。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛してくださって、一人子であるイエス・キリストを私たちの罪のための、なだめの供え物としてのその御子を使わされたんだって、十字架にかけるために。ここに愛があるんだって言ってるんですよ。神の愛を知りたいんだったら、神がどれほど私のことを祝福してくださっているかを知りたいんであれば、私の銀行口座を見ても意味ないんですよ。私のその服の多さを見ても意味ないんですよ。私の毎日の生活のなんかゆとりとか見ても意味ないんですよ。どんな車に乗ってるか見ても意味ないんですよ。私がどれだけ罪人で、そんな罪人である、そんな汚い私を、イエス・キリストがご自分の命をかけて、また神がご自分の息子である、一人子であるイエス・キリストの命をかけてまでも、ご自分のものにしようとしてくださるほどの愛、その十字架を見る他にないんですよ。そこにはっきりと示されてるんですよ。神の素晴らしさは、この作られた自然界を見ると理解できます。だけど神の愛は、十字架を見ないとわからないです。私も病気することあります。その病気したら、じゃあ神の愛が、私に対する愛が薄れてるのかって、そういう話じゃないじゃないですか。その愛を知れば、許されたということが分かると、神を愛したいんですよ。愛したくなるんですよ。よくされたから、多く許された者が多く愛するというのが、もう原則ですよ。 だから神の命令が重荷にならないというのは許されたものじゃないと分かんないです。神から許されたということが分かんないと神の命令は全てが重荷です。私の中には罪が住んでるんですよ。肉があるんですよ。だから常に戦いがあるんですよ。肉と霊の中に、間に。だから神に従いたくないという思いがあるんですよ。自分が行きたいように行きたい、自分の感覚で行きたいって。神が言っている公義と公正、それは素晴らしいけども、私はやりたくないというのが自分のうちに住んでるんですよ。だからその神の命令に従おうとすると、神の愛を知ること抜きにそれをしようとすると重荷でしかないんですよ。だけど重荷とはならないって言ってるんですよ。なぜかというと、神の命令に従う、神の言葉に従うということは神を愛することだからです。愛するということは重荷にならないですよ。自分の愛する人や自分の愛するもの、自分の愛していること、自分の好きなテレビ番組、何の躊躇もなく、よくもまあこんなに5時間も6時間も時間使えるなっていうぐらい集中できたりするじゃないですか。好きなことは何でもできるんですよ。何時間でも何回でも、それが好きだからですよ。それが愛してるからですよ。神を愛する、愛するということはそういうことですよ。神を愛するということは神の命令を守ることです。それは重荷にならないんですよ。私は神から許されたということを味わう余地がいっぱいまだ残ってます。自分の中にある罪や自分がまだその持っている肉というものによって、神に従うという、神の命令に従うということが苦痛になることが多いからです。でも多く許されたものが多く愛するようになるんですよ。神を愛するようになればなるほど、つまり神に許されたということが分かれば分かるほど、神に従うということは重荷には絶対にならないんですよ。喜びとして神に従っていくんですよ。でもこの王様たちは分からなかったんですよ。神がこの与えてくださったこの幸せを、神に従うと神が良くしてくださる。しかもその神に従うということは神を愛することで、神とのその親しい関係の中にいることで全く重荷でないというこの幸せを、神を愛して人を愛するという関係の中に入れるわけだから、当たり前のようにその全てがうまくいくはずですよ。周りの人たちの関係も、だって愛するんだからこっちが。神が私たちに味わってもらう、欲しいと願っておられるその祝福というのは、また幸せというのはこれですよ。神がどれほど私を愛してくださっているかということが分かること。それが分かるから、神を本当に愛したいという、自分の肉を抱えているの、自分の中に罪が住んでいるのは分かるんだけど、それでもこの不完全さを抱えながらでも、何とかしてでも、何としてでも神に従いたいという、この神に対する大きな愛を持って、神を愛し、があるから互いに愛し合うという、その、この中に、その神との関係の中に留まるという、この祝福を、これがどんなに素晴らしいものなのかということを神は私たちに味わってほしいんですよ。エレミヤに戻りましょう。10節から12節。エレミヤの22章。死んだ者のために泣くな。彼のために嘆くな。去っていく者のために大いに泣け。彼は二度と帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となり、このところから出ていったヨシアの子ユダの王シャルムについて主は誠にこう仰せられる。彼は二度とここには帰ってこない。ごめんなさい、ここには帰らない。彼は引いて行かれたところで死に、二度とこの国を見ることはない。十節にある死んだ者というのはヨシアです。ヨシア王です。ヨシア王はとてもいい王様でした。ユダから偶像を取り除いて神に対する信仰に人々を立ち返らせました。でも、彼のまあ晩年というか、そのにエジプトから猫というニャー王じゃなくて、エジプトの王様でパロ王様で猫という名前の、王様がイスラエルを通ってシリアに行こうとしたんですよ。そこに新しく起こってきたバビロンとかと戦うためです。で、そこにシリアに行くためには、 イスラエルを通らないといけないんですよ。で、それを見て、ヨシア王は、このエジプトの王様の猫を、猫の軍隊を、猫の軍隊、変な感じですけど、を迎え撃ったんですよ。エジプトの王様は、お前たちは何も関係ないじゃないかって、ここで手出しすんなよって。ただ通らせてくれさえすれば私たちは何もしないから、行かせてくれって言ったんですけど、ヨシア王は行かさなかったというか、その戦いに迎え撃つことに決めたんですよ。それでその戦いの中でヨシア王は死にます。それで、ヨシアが死んだ時に多くの人々が悲しんだんですよ。いい王様だったから。だけどその人たちに対して彼のために嘆くなって言ってるんですよ。そうじゃなくて去っていくもの。この11節に出てくるヨシアに代わって王様となるヨシアの子供であるシャルムについて泣けって大いに。なぜなら彼は二度と故郷エルサレムに戻ってくることができないからだって。ユダの王シャルムというのは、まあ、ここはもう第二列王記とか第二歴代史を見てみるといいと思います。皆さんメモ取っておられるので、ちなみにですけど、ヨシア王に関しては第二列王記の34章と35章に詳しいです。第二歴代史、歴史の歴ですね。34章と35章で、このシャルムと言われるものに対しては36章の第二歴代史の36章1節から4節までの中にあります。シャルムというのは別名エホアハズです。むしろエホアハズの方が多いです。列王記とか歴代史にはエホアハズとして記録されています。在任期間は3ヶ月間。ヨシアが死んであとすぐに人々が王様にしたんですけど、このエホアハズさん、シャルムさんはヨシアの4なんです。4番目の男の子。上にお兄さんがいましたけど、人々はこの四男のシャルム、もしくはエホアハーズの方が良かったんでしょうね。だから王様にしました。でも、エジプトのパロが、この猫王様が、このシャルムを、エホアハーズをエジプトに連れてっちゃったんですよ。しかも、そのユダをエジプトの属国にしたんですよ。それで毎年決まった貢ぎ物を決まった分だけ納めなさいというふうにしたわけです。シャルム、エホアハズは父ヨシアが生涯をかけて行った宗教改革を3ヶ月でぶっ壊しました。すべて元に戻しました。神の言葉を聞き、忠実に公義と公正を行うんではなくて自分の考えや感覚に従ったんですよ。シャルムは王座についていた3ヶ月間、偽りの自由を満喫していたのかもしれません。それを彼は幸せと思って過ごしていたのかもしれません。でも最終的に彼が刈り取ったのは幸せではないですよ。不幸せですよ。彼はエジプトに連れて行かれ、イスラエルに戻ることなく、エルサレムに戻ってくることなくエジプトで死にます。13節から23節は、その次の王様、エホヤキムという人のことについて書かれています。先にエホヤキムについて説明しますね。エホヤキムというのは、ヨシア王の次男です。さっきのシャルムというのは、四男です。だから弟が王様になってたんですけど、その弟がエジプトに連れて行かれて、この猫王様は、次男のエホヤキムを王様にしたんですよ。で、彼は11年間、エルサレムで王様として治めます。だけど、その猫が彼を、エホヤキムを王様にしたのは何のためかというと、ユダに貢がせるためです。しっかり金取れよと。そうじゃないとひどいぞって。で、11年彼はエジプトに仕えたわけですよ。そうやって。第二列王記。これを前に出しますね。の23章35節。 にこう書いてあります。エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためにはこの国に税を課さなければならなかった。彼はパロというのは王様です、猫に送るために一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立てたと書いてあります。で、最終的に彼はどうなったかっていうと、その最後の3年、彼が、王位から退く3年前に、バビロンのネブカデネザルが攻めてきます。もうその時には、エジプトの王様の猫ももう弱くなってます。エジプトも弱くなってて、バビロンが強くなってます。3年間、エホヤキムはネブカデネザルのしもべとして使いますが、結局彼に反逆するんですよ。で、バビロンに、連れて行かれます。そのエホヤキムさん、彼が追い求めた幸せというのと、お父さんのヨシアが追い求めた幸せというのが対比されて書いてあります。それが13節から17節。ああ、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者。隣人をタダで働かせて、報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりした高殿を建て、それに 窓を取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろう。というもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、公儀と公正を行ったではないか。その時彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか。主の蜜言。しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、虐げと暴虐を行うだけだ。エホヤキムが追い求めた幸せというのは、民に重税を課して自分の懐を肥やすというのが彼が追い求めた幸せです。自分の家を建てるために賃金を払わずに働かせたんですよ。ひどい王様ですよ。そして自分は贅沢な家に住んだんですよ。民には重税を課しておいてよ。自分の利得だけにその目とその心を向けたんですよ。だから公儀と公正を行いませんでした。彼は11年間その追い求めた幸せを手にして幸せだったかもしれませんが、その後は悲惨なものです。その幸せは失われました。一方、お父さんのヨシアが追い求めた幸せというのは、公義と正義を行って幸せを得たんですよ。社会的な弱者を正しく裁いて幸せを得たんですよ。そうやって神に頼って、神のその善悪の基準に従った、神の言葉に従った、神を知るということで、彼は幸せを得たんですよ。神を知るとは、神がどれだけその人に、私たちに、恵み深くあられるのか、その神の愛の広さ、長さ、高さ、深さというのを知ることになるんですよ。神は愛だというふうにヨハネは言っています。だから神を知ると、神がどれほどの方、そのどれほどの愛の方なのかということを知るんですよ。当然私に対して、私たちに対して、神を知れば知るほど、神の言葉に聞き従うほど、つまり神を愛すれば愛するほど、神に良くしてもらったことが分かれば分かるほど、神にイエス・キリストを通して罪を許していただいたことを知れば知るほど、私は愛であられる神を知ることになるんですよ。私に向けられているどんな時にも、どんな状況の中にも変わることのない、決して動くことのない、その私に対する神の愛を知るんですよ。その恵みを知るんですよ。それはこの世のものじゃない幸せですよ。永遠の世界で私たちが毎日体験することになる、その神の愛を、その幸せをこの地上において味わうことができるんですよ。ヨシアはそれを味わってたんですよ。贅沢な家や人を思い通りに動かすような権力によらない幸せというのは失われません。永遠の神の国へと続いていきます。ヨシアはそれを追い求めました。18節から19節。それがヨシアの子、ユダの王、エホヤキムについて主はこうおせられる。誰も、ああ、悲しいかな、私の兄弟。ああ、悲しいかな、私の姉妹。と言って彼を痛まず。誰も、ああ、悲しいかな、主よ。ああ、悲しいかな、陛下よ。 と言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられて、投げられて、ロバが埋められるように埋められる。だからエホヤキムは不幸せに終わるんですよ。彼はバビロンに連れて行かれますが、ここに書いてあることを読んでみると、おそらくバビロンから最後は返されるんだろうというふうに考えられます。で、返されて人々に殺されるのか、ひどい王様だったから、もしくはそのバビロンに殺されるのかわからないですけど、返された後、エルサレムの門まで引きずられて、それで投げ出されて、ロバが埋められるように埋められてしまうと、ここに書いてあります。で、彼はその11年の間、もしかすると幸せだったかもしれませんが、贅沢の限りを尽くして、不正を行って、自分の懐を肥やしたかもしれないけど、それは幸せだったかもしれないけど、その幸せというのは一瞬にして失われるものなんですよ。彼が殺されても、彼が死んでも誰も痛まないって。むしろ安堵するんですよ。ああ、よかったって。それは幸せとは決して言えないんですよ。20節から23節。レバノンに登って叫び、バシャンで声を上げ、アバリムから叫べ。あなたの恋人は皆砕かれたからである。あなたが繁栄していた時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った。私の声に聞き従わないということ。これが若い頃からのあなたの生き方だった。あなたの牧者は皆風が追い立て、あなたの恋人は虜になっていく。その時あなたは自分のすべての悪のゆえに恥を見、恥ずかしめを受ける。レバノンの中に住み、杉の木の中に巣ごもりする女よ。陣痛があなたに起こるとき、産婦のような苦しみや苦痛が襲うとき、あなたはどんなにうめくことだろう。エホヤキムのその幸せを保証してた、自分がこれは幸せだと思ってたものが消え去っていくんですよ。物質的な豊かさを彼は最初はその頼、まあ、最初はというか彼は頼りにしていました。レバノンというのはさっきも言ったように杉の木で有名です。バシャンというのは6節に出てきたギルアデよりもちょっと北の方にあって豊かな牧草地帯です。アバリムというのは、高原地帯で南の方で、モーセがネボ山に登って、イスラエル約束の地全体を見渡したというふうに書いてありますけど、そのあたりの地域です。レバノンから、バシャンから、アバリムから叫びなさいって、そうやってその富の祝福であったり、権利、あ、富の象徴であったり、権威の象徴であるようなところから叫べって。あなたの恋人は皆砕かれたと。で、この恋人というのは何かというと、政治的なその同盟国ですよ。だから、その他の国々に、頼ってたわけですよ。自分、これ、だから彼らがいるから大丈夫という安全保障を、築いていたわけですよね。でもそれは皆砕かれたって。エホヤキムは神に聞き従わない生き方を貫き通したんですよ。うまくいってる時に神に聞き従うということは、困難な時に神を頼る準備ですよ。物質的な豊かさや神以外のものにうまくいってて頼っていると、何かある時にまず頼りにするのは、その、力であったり、富であったり、他の人たちだったりするんですよ。平時というか、本当にそのうまくいってるとき、豊かに幸せになってるとき、そのときにこそ私たち神に目を向ける必要があります。だから困ったときの神頼みというのはすべきですが、困ったときの神頼みだけだと、本当にその困ったときに神に頼れなくなってしまうんですよ。すぐに人に目が行ったり、すぐに物に目が行ったり、すぐにお金に物行ったり、目が行ったりして、思いが行ったりして、神を頼るというその選択肢を自分から捨てちゃったりするんですよ。うまくいってる時だからこそ、神に目を向ける必要があります。神との関係以外のところの幸せ。自分の目と自分の心が置かれているところ。私の心があるところに、宝はあるわけじゃないですか。逆か。宝があるところに私の心があるんですよ。だからこの世的な、一時的なその幸せに私が目を向けていると、私の心っていうのは常にそこに行くから、何か困ったら、その私の心が求めるんですよ。その富であったり、力であったり、人を。で、そうやって生きていると、神に聞き従わない生き方というのが出来上がってしまうんですよ。 その行き着くところは不幸せですよ。24節から最後の30節までは最後のこのエコヌヤという人です。エコヌヤという人は、別名エホヤキンと呼ばれています。さっきはエホヤキム、今回はエホヤキンムとンの違いです。エホヤキンは在任期間は短いです。3ヶ月と10日間しかないです。エホヤキンはエホヤキムの息子です。彼が、エルサレムでユダを治めているときにネブカデネザルが2度目に来ます。お父さんの時も来ました。でその後にまた来てるんですよ。ネブカデネザルは3回来てます。3回目でもう完全に破壊するんですけど、でその時に、神殿と王宮のすべての財宝をバビロンに運びました。エルサレムのすべての有権者たち、列王記とか歴代史を見てみると1万人って書いてあります。1万人のその有力者たちがバビロンに連れて行かれます。おそらく、ダニエル書を書いたダニエルもその、友達の3人もここで連れて行かれてるはずです。バビロンにエホヤキンはバビロンへ連れて行かれてそこで死にます。戻ってくることはありませんでした。24節から27節を読みします。私は生きている主の御言、たとえエホヤキムの子ユダの王エコヌヤもしくはエホヤキンが私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカデネザルの手、カルデア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母をあなた方の生まれたところではない他の国に投げ出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むこの国に彼らは決して帰れない。エコヌヤは3ヶ月と10日間はおそらく幸せだったはずですが、それからあとはその幸せを失ってしまいます。ユダの王たちは神の右手の指輪の印というふうに呼ばれてたのかもしれません。右手のその印というのはそのすべての権威とか権力がここにあるんですよ。その印でこのハンコみたいなもんですね。ハンコが押されるともうその命令であったり何であったとしてもそれを覆すことができないような権威のあるものになるんですよ。だからその自分たちには神の特別な守りがあるともしかしたら信じてたのかもしれないです。こんなことが起こるわけないって偽預言者たちもいたからね。彼らはあなた王様に対してね、偽預言者たちはあなたは神の右手の指輪の印ですって、だからそんなひどいことは起こるはずがありませんとかって言ってたのかもしれないです。それは無謀な大丈夫です。神はそんなこと一言も言ってないんですよ。神は公義と公正を行いなさいって、行うんだったらあなたはここに留まることができるって、行わないんだったらあなたはその王座に留まることはできないって、その行き着くところは苦しみだっていうふうに言いました。神は彼を必ず指から抜き取りバビロンに渡すと、バビロンに連れて行かれて母親も一緒にそこで死ぬんですよ。彼らがどんなにエルサレムに帰りたいと願っても決して帰れないというふうに言っています。彼の最後はその3ヶ月と10日続いたその幸せというのはいとも簡単にもろくも失われてしまったんですよ。28節から最後30節。このエコニアという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、身も知らぬ国に投げられるのか。地よ、地よ、地よ。主のすべてを聞け。ごめんなさい。主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人をこう残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。幸せどころか、彼はその大きな呪いを自分の身に招くことになりました。こう残さず一生栄えない男と記録されるんですよ。ちなみにエホヤキンには、この人には、ごめんなさい、エコヌヤさんね。エコヌヤとエホヤキンというのは同じ人です。は、子供たちがいます。息子たちがいます。だけど、その人口調査をしたり、その戸籍を登録するときに、エホヤキン、もしくはエコヌヤの隣に、こう残さず一生栄えない男ってその記録されてるんですよ。戸籍に載ってるんですよ。沖縄、私はあんま知らないんですけど、野号とかあるじゃないですか。 ミヤヌメとか。そういう感じで、その野望みたいな感じで、エホヤキンのことは、子を残さず一生栄えない男っていうふうに言われるんです。ああ、子を残さず一生栄えない男ね、みたいな、そんな感じの記録です。そういうふうに残るってことです。だから、ものすごい呪いですよ。彼の子孫はダビデの王座につかないって。ちなみに、エホヤキンの次に王座についたのはゼデキヤです。ゼデキヤというのは、そのエホヤキンの息子じゃないです。ヨシア王の子供、つまりエホヤキム、その自分のお父さんの兄弟。だから自分のおじさんが、王座につきました。で、彼で最後です。マタイの福音書には、この、エホヤキン、もしくはそのエコネアという名前が出てきます。イエス・キリストの系図の中に出てきます。父ヨセフの系図です。エコネアが入ってるんですけど、エコネアが入ってるということは、イエス・キリストはダビデの子孫だけども王座につけないということになります。イエス・キリストはそのメシアで王の王でおられて、そのダビデの王座を永遠に固く立てるというふうに約束された人なんですが、このエコノヤという人が入っているので、ダビデの子孫だけども王座につくことはできないはずです。が、ルカの福音書にはもう一つの系図が、載ってます。マタイの一章に最初にその系図があって、それはヨセフの系図です。イエス・キリストがいてヨセフっていう、ヨセフに続く系図。でも、ルカの福音書の3章にもう一つの系図があって、その系図はお母さんのマリアの系図です。マリア型の。で、そこにはエコニアは入っていません。ダビデの家系であって、ダビデ・ソロモンの下ではなくて、ダビデ・ソロモンの兄弟であるナタンから派生して、イエス・キリストにつながっています。だから、イエス・キリストの誕生にある意味、ある意味というか、ヨセフは関係ないですからね。だって聖霊がそのマリアのお腹の中にイエス・キリストを生まれさせるというか、その生じさせたわけだから、入れたわけだから、だから、ヨセフは関係ないんですよ。だけどもちろんその育ての親ですよ、父親ですよ。で、イエス・キリストはマリアの系図によるダビデの子孫で、かつ王座につくことのできる血縁のものなんですよ。私たちが追い求める、追求すべき幸せというのは、このイエス・キリストにある幸せです。イエス・キリストは、ごめんなさい、聖書はこのように祝福を定義しています。ガラテヤの3章、8節と9節。聖書は、神が異邦人をその信仰を、ごめんなさい、その信仰を、あれ？この信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると、前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。祝福というのは何かというと、イエス・キリストを信じる信仰によって祝福を受ける、義と認められるということです。だから私たちに与えられる一番の祝福は、神から正しいと認められることです。また同じガラテヤの3章、13節と14節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから聖霊、御霊が与えられるということも、私たちに約束されている祝福の、大きな祝福の一つです。だから信仰によって義と認められることと聖霊が与えられるということは、その神が私たちにその願っておられる一番の祝福なんですよ。さっきも言ったように、経済的な祝福や物質的な祝福や健康的な祝福というのはありますが、それ以上に神が私たちのことを私たちに注ぎたいという、何が何でも、私がその貧しくても、私がその不健康でも味わうことのできる、また受け取ることのできる、その祝福というのは、神に義と認められること、そして聖霊が与えられることです。信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストが私のためにご自分の命を投げ出して十字架にかかって私を罪から贖い出してくださった。それを信じる信仰によって義と認められ、そして聖霊が与えられることで、神との関係が始まるんですよ。神の愛を受け取って、私がその愛に応答して神を愛するという、その神との関係が始まるんですよ。だから祝福なんですよ。私たちに与えられるその永遠に残るその幸せ、祝福を受けるその第一歩なんですよ、これが。 イエス・キリストは三者の水訓の中で神の国とその義を求めなさいというふうに言いました。まず第一に、私たちが神の国を受け継ぐこと、また神から義とされることというのは神の助けが絶対に必要です。神の国と神の義を求めるということは、日々神に信頼すること、神との関係にとどまること、他ならないです。そしてまず第一にそうしなさいって、プライオリティの一番、優先順位の一番上、やらないといけないことの、やらないといけないリストの一番上っていうよりは、私たちが何をするにしても、仕事に行くにしても、私たちが休むにしても、私たちが趣味の時間を過ごすことにしても、まずそれをする前に、神が私のことを愛しておられることを味わい、神が私、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認めているということを味わい、神に対して感謝して、そこから仕事に行ったり、そこから休んだり、そこから趣味の時間を過ごしたりしなさいって。そしたら私たち、その、思いっきり自分の肉に触れることがないんですよ。その神に愛されているとか、神のその愛を確認しないから、自分の肉にどんどんどんどんかまけてしまうから、ブレーキをかけることなく何時間も過ごしちゃうんですよ。だけど、まず第一に、その神が愛してくださっていること、神がイエス・キリストを与えてくださ、その犠牲にしてまで私を正しいと認めようと、義と認めようとしてくださること、神の霊が私にも与えられているという、この大きな祝福を受け取っているということを確認すると、神に対する愛が、神に対する応答が、神に対して正しいボールを投げ返すことができるので、私のその後の行動というのに、その神に対する愛というスパイスが効くんですよ。それを忘れるから神とか吹っ飛ぶんですよ。そしてその都度、失敗したとしても許されることを味わうんですよ。失敗してどうしようもない痛み苦しんでいる中でも、神が私のことを愛しておられるというところに、そのまた戻ってこれるんですよ。この神の恵みの福音というのは、神との関係、神を信頼し、日々ね、神との関係にとどまり、何かするたびにその福音の中にとどまっていると、神の愛と神の恵みと神の憐れみというのを毎回その都度何かするたびに味わうことになるんですよ。そしたら、神との関係の中に、本当にその幸せというのを見つけますよ。愛されているということ、許されているということ。その中にあって私に自由が与えられていて、仕事も行けるし、自分の趣味にも時間使うことができるし、自分のそのクリスチャンの友達も、そうじゃない人たちの友達とも一緒に過ごすことができるという、この自由を本当にその味わうことができるんです。ああ、この人たちと一緒にいていいんだろうか。こんなテレビとか見てていいんだろうか。こんなにその趣味にかまけていいんだろうかとか。そんななんかこのぐちゃぐちゃしないんですよ。まず第一に神の国と神の義を求めていたら。本当に何をする前に、まず何よりも神に愛されていること、イエス・キリストにあって許されたということを味わっていると。まずそこから始めると、なんかぐちゃぐちゃしないんですよ。で、行き過ぎないんですよ。神に対する感謝や神に対する愛が、その聖霊が私のを止めるから、その時に止められるんですよ。あ、そうだったって。もうこれでやめとこうって。その自由を満喫できるんですよ。だから本当に自由ですよ。この神との関係というのは、神が愛してくださって、それを受け取って神を愛するというその関係というのは永遠に続くんですよ。だから永遠の命というのは神との関係なんですよ。命というのはその神との関係の質ですよ。それが永遠に続くんですよ。3ヶ月とか、この王様たちみたいに11年とかで終わらないんですよ。永遠に続くんですよ、この幸せというのは。この地上から味わうことができるんですよ。ここに出てくる3人の王様、シャルムにしても、エホアハズ、エホヤキムにしても、エコニア、エホヤキンにしても、この3人とも、絶大な王権と権力とお金を手にしたんですよ。私たちには想像できないぐらいの力と富を彼らは相続してるんですよ。ある一定期間。王様であっても、神との関係抜きに、どんだけ力があっても、どんだけ権威が与えられてても、どんだけお金があっても、どんなに豊かでも、幸せというのを受け取ることができ、その幸せになれないんですよ。それでは。神とのその、 神が愛してくださっている、許してくださっている、恵み豊かであられる、憐れんでくださる、その関係の中にこそ。だから王様である必要ないんですよ。別に何も権力がなくても、能力がなくても、お金がなくても、何もなくてもいいんですよ。神は分け隔てない方だから。神は全ての人を愛しておられるから。私がどんなんでも、私が何でも、あってもなくても。もちろん、ヨシア王のように、ダビデ王のように。全てを神から与えられていても、その神との関係というのは成立しますよ。でもなかったとしても、あったとしてもなかったとしても、別にいいんですよ。何かあるから悪いわけじゃないですよ。何かないから悪いわけでもないですよ。神との関係を豊かにするもの、私が本当にこれは幸せだって、その私のこの深い、心の深いところに幸せを与えてくれるもの、神が与えてくださるその幸せを受け取るものは、神との関係なんですよ。人でも、物でも、お金でも、健康でもないんですよ。確かに力やお金というのは一時的な幸せをもたらします。でも一時的であって永遠には続きません。この世での時間というのは120年フルに生きたとしても、次の世界の永遠の世界と比べたら一瞬ですよ。120年間最高に素晴らしく生きたとしても、幸せに生きたとしても、永遠の世界で幸せじゃなかったら幸せじゃないじゃないですか。次の世界が3日で終わるんだったら、3日でも嫌だと思いますけど、一瞬でも裁かれるのはね、神から。どの幸せを求めるかは私たち次第ですよ。ボールはこちら側に常にあるから。神はもう私たちに十分なほどに、私たちが気づけるほどに、そのご自分の愛も恵みも憐れみも慈しみも私たちに与えてくださってるんですよ。情報を公開してくださってるんですよ。私たち聖書あるから。永遠に続く神を知り、神を信頼し、神に聞き従って与えられる、神を愛して愛することで、神に愛されて神を愛するということで与えられる幸せを私たちが毎日の生活の中で追求できますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられること、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられること、またイエス・キリストの命を犠牲にして、イエス・キリストを犠牲にしてまで私の罪を許し、私を罪から贖い、あなたの子供とし、イエス・キリストと共に永遠の世界を、あなたの国を相続することができるように、その道を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞそのことを覚えていられますように、あなたの愛をもっともっと知り、あなたの愛をもっともっと体験することができるように、私たちを助けてください。お願いします。そして日々の生活の中で、あなたの愛にとどまり、あなたの愛を味わい、あなたの愛に応答して、私があなたを愛せるようになっていきますように。あなたの命令、あなたに聞き従うことが苦痛になることがなく、重荷になることもなく、むしろ喜びとなっていきますように。少しずつ少しずつ私たちの生活の中に、そのような喜びを見つけていけるように、その喜びを追求できるように、人によって、力によって、物によって、健康によって、お金によっては得ることのできない、あなたが与えてくださる完全なこの喜びを、平和を、私たちに与えてください。お願いします。それを受け取っていくことができるように、私たちを日々導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。